皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。
こんにちは。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日もカイさん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日のテーマはソフトウェア設計における非常に重要な2つの概念、 CQS 原則とイベントソーシングについて深掘りしていきたいと思います。
CQS 原則とイベントソーシングですね。なんだか少し難しそうな響きですが、普段のシステム開発でどのように役立つのか、とても興味があります。
もちろんです。これらの原則を理解すると、より堅牢で保守しやすいシステムを構築できるようになります。まず CQS 原則から見ていきましょう。
はい、お願いします。
CQS はコマンドクエリーセパレーション、つまりコマンドとクエリの分離の略です。これは1988年にバートランド・マイヤーという方が著書オブジェクトオリエンテッドソフトウェアコンストラクションで提唱した原則なんです。
ずいぶん昔からある考え方なんですね。
ええ、その考え方は今でも非常に重要です。 CQS 原則を一言で言うと、すべてのメソッドはコマンドかクエリのどちらか一方に分類するということです。
コマンドかクエリのどちらか一方ですか。具体的にはどういうことなのでしょう。
コマンドとはシステムの状態を変更するメソッドのことです。例えばデータベースにデータを書き込んだり、ユーザーのパスワードを変更したりする操作ですね。一方でクエリは情報を返すだけのメソッドです。例えばユーザー名を取得したり、商品の在庫数を参照したりする操作がこれにあたります。
なるほど。つまりデータを変更するメソッドとデータを取得するだけのメソッドを明確に分けるということなんですね。
まさにその通りです。そして CQS 原則では、一つのメソッドが状態の変更と情報の取得の両方を兼ねることを禁止するというのが一番のポイントです。
それはなぜでしょう。両方できた方が便利に感じるような気もしますけれど。
いい質問ですね。両方を兼ねるとプログラムのどこで何が起こっているのか予測しにくくなるんです。例えば get&updateuser ユーザーというようなメソッドがあったとして、これはユーザー情報を取得しつつ内部で何かしらの更新もしているかもしれません。するとこのメソッドを呼び出しただけで意図しない副作用が生じる可能性があります。バグの原因になりやすいんです。
ああ、確かに。情報を取るつもりで呼び出したら、裏でデータが変更されていて想定外の動きをしてしまうということが起こり得るわけですね。
その通りです。 CQS 原則を守ることでメソッドの役割が明確になり、コードが読みやすくなります。またテストもしやすくなりますし、システム全体の予測可能性が高まるという大きなメリットがあります。
なるほど。システムの安定性や保守性につながる、とても大切な原則なんですね。よくわかりました。では次にイベントソーシングについて教えてください。
はい、イベントソーシングも非常に強力なパターンです。これはエンティティの現在の状態だけを保存するのではなく、その状態に至るまでのイベント、つまり出来事の履歴を永続化するという考え方です。
現在の状態だけじゃなくて、そこに至るまでの履歴を保存するですか。これはまたユニークなアプローチですね。
従来のデータベースではユーザーの残高が1万円だったら、その残高1万円という現在の状態だけを保存しますよね。これを一般的に CRUD、 つまりクリエイト、リード、アップデート、ディリートと呼びます。
はい、私たちが普段データベースを使うときに想像する仕組みです。
イベントソーシングではそうではありません。銀行口座を例にすると、3万円入金された、1万5000円出金された、5000円入金された、1万円出金されたといった、すべてのお金の動きをイベントとして順番に保存するんです。
イベントの履歴をずっと残しておくわけですね。
そうです。そして現在の残高を知りたいときは、これらのイベントを最初から順番にリプレイ、つまり再生して計算し直します。例えば先ほどの例なら、0円プラス3万円マイナス1万5000円プラス5000円マイナス1万円イコール1万円のように、イベントをたどって現在の残高を算出するわけです。
なるほど。そうすればなぜその残高になったのかという過程がすべて記録されているということですね。これはすごい。
はい、まさにそこがイベントソーシングの大きなメリットの一つです。まずデータの完全性が非常に高いです。すべての変更履歴が永続化されるので、データの不整合が起きにくいですし、いつでも過去の任意の時点の状態を正確に再現できます。
それは監査とか分析にもすごく役立ちそうですね。
おっしゃる通りです。強力な監査証跡になりますし、ビジネスインテリジェンス、つまり BI の分析基盤としても非常に有用です。例えば特定の時期にどんな入出金パターンがあったかといった詳細な分析も可能になります。
これまでのシステムでは現在の状態しかわからないので、分析できる内容も限られていましたよね。 イベントソーシングはその壁を打ち破るんですね。
さらに将来の機能拡張にも強いという側面があります。例えば後から振込手数料という新しい概念を導入したい場合でも、過去のイベントデータはそのまま利用できます。手数料を計算する新しいロジックを追加してイベントをリプライし直せば、すぐにその時点での正確な状態を再構築できるんです。
それはすごい。未来の変更にも強いのは開発者にとっては非常に心強いですね。ではデメリットも教えていただけますか？こんなにいいことばかりだとちょっと構えてしまいます。
もちろんデメリットもあります。まず移送が従来の CRUD に比べて複雑になる傾向があります。イベントを永続化するための専用のデータストアや、イベントをリプレイして状態を再構築するロジックが必要になりますからね。またイベントの数が増えれば増えるほどストレージの要件も高まりますし、現在の残高を計算するために全てのイベントをリプレイする際のパフォーマンスも課題になることがあります。
確かにイベントがたくさん溜まっていくと処理が重くなる可能性はありますよね。
はい。ただそのためスナップショット、つまりある時点での中間状態を保存しておくことで、リプレイするイベントの数を減らすといった最適化手法もよく使われます。あと一度保存したイベントのスキーマ、つまり構造を変更するのが難しいという点もあります。過去のイベントデータを読み込む際に互換性を保つための工夫が必要になりますね。
なるほど。メリットとデメリットをしっかり理解して適用する場面を見極めることが大切なんですね。ところで今日のテーマの CQS 原則とイベントソーシングは何か関係があるのでしょうか？
はい、実は非常に密接な関係があります。イベントソーシングは CQS 原則のいい実践例と言えるんです。イベントソーシングではシステムの状態を変更するコマンドが実行されると、その結果としてイベントが生成され永続化されます。そして現在の状態や過去の履歴を参照するクエリは、このイベントの履歴をリプレイして情報を取得するわけです。
ああ、本当に綺麗に分かれていますね。コマンドはイベントを作って状態を変更し、クエリはイベントを読み取って情報を返すだけ。
その通りです。このように CQS 原則とイベントソーシングを組み合わせることで、データの整合性が高く、ビジネスロジックが明確で、拡張性に優れたシステムを構築できる可能性が広がります。
カイさん、今日は本当に勉強になりました。 CQS 原則でメソッドの役割を明確にし、イベントソーシングでデータの履歴を大切にすることで、より良いシステムが作れるということがよくわかりました。特に銀行口座の例での説明は、従来のシステムとの違いが明確で、イベントソーシングのメリットが実感できました。
そう言っていただけると嬉しいです。これらの原則はすぐに全てのシステムに適用できるわけではありませんが、考え方として持っておくことで設計の引き出しが確実に増えるはずです。ぜひ皆さんの日々の開発にも役立ててみてください。
はい、今日の学びを生かして私ももっと深くシステム設計について考えてみたいと思います。カイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ディープダイブテクノロジー、次回もお楽しみに。
またね。